Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Every night I am mad, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, the vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. Oh, a million dreams for the world we're gonna make.
鳥のように心が自由だったあの頃を思い出してみませんか。大人になったあなたの心に届く絵本をご紹介する30分。自分で自分の心を育てる絵本の魔法。どうぞゆったりと物語の世界を感じてみてくださいね。今回はどんな新しい自分に出会えるでしょうか。言葉の宝箱、ブルーミングストーリー、始まります。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー第282回目の放送です。皆さんこんばんは。お休み前のひととき、いかがお過ごしでしょうか。この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けします。今日も引き続き誰もが大好きなおやつのお話をお届けします。どうぞお楽しみに。
この番組は基本は肌への思いやり、大人の女性をより輝かせる出会いを約束するルーベン化粧品の提供でお届けします。
FM ギグ言葉の宝箱、ブルーミングストーリー。はい、今日は直子さんと2人でお届けします。直子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ねえ直子さん、はい、もうすぐね4月ですね、
うん、そうですね、早い
早い、ね、この前ね年が明けたと思ったら、うん、はい、春ですよ春。
あ、待ち遠しかった
待ち遠しかった。今年の冬寒かったですね。
そうですよ、もう雪がねちょっとちらついた時に ね、 ね、 珍しくね、あって、はい、
まだまだね朝晩寒いですけどね、はい、ね、いいですね、桜が咲く季節、いいですね。
いいですね、
新規一転ですよね、気持ちもね、うん、明るくなりませんか。
そうですよね、なんとなく空気も変わって暖かい、ほんわかした、うん、ね、なんとも言えない。
世間もねなんとなくみんなね、はい、うん、新入社員とか ね、
そうですね、
学生さんとかね、はい、いいですよね。あ、
そうですね、うん、新しく学年上になったり、そうそうそう、会社入ったり、う
ん、
う
ん、みんなの気持ちもね、はい、ウキウキしてるのが分かりますよ ね、
はい、
ね、今日も頑張っていきましょうね、爽やかに。、
はい、よろしくお願いします。
お願いします、はい、もうね私ね、うん、今年はそんなにね大きな変化がないんですけど、うん、
あら、
うん、何かね、はい、直子さん、
はい、
予定とか楽しみなことってあります？聞きたいなと今日は思って。
大変化、大イベント、
うん、はい、知ってるのであえて触れてみました、は
い、じゃあ、 ありがとうございます。あの来月ですね、うん、あの娘が結婚式を挙げます。
おめでとうございます。新婦の母ですね。
そうなんです。もう最初で最後だと思うんです
けれども、羨ましい、あやかりたいな。
いや、すぐだと思いますよ。
いやいや、もうとんでもございません。
なんか準備もあっという間でした ね、
ね、お話聞いてから、うん、あっという間、
は
い、
昨年 の、うん、あの秋ぐらいから、まあ、ちょこちょこ予約とかして、うん、あのなんとなくあの準備をしたり、
ますよ、顔合わせの日から覚えてますよ。
ありがとうございます。いろいろ相談に乗ってい
ただいて。いや、もうとんでもないです。聞きたい。
それであの前写真の前撮り、ね、そういうのを見に行ったりして、うん、昨年の間はそんなに動いてなかったんですけど。
そうなんですか、うんうん、
今年になってから、まあ、私自身が借りるあの留め袖、
あら、いいですね。写真見せてくださいね。
はい、わ、はい、かりました。綺麗に撮れてたらね。
撮れてる、プロだから。今修正もしてくれるから大丈夫。
そうなの？
そうですよ。
安心、よかった、うん、どうやってシワ隠そうかと
思って今技術がすごいので、
で、まあね、そういうのであって、はい、あとだから、まあ、結婚式当日はあの実はうちの娘、うん、高校の時にアメリカに留学してて、うんうんうん、でその留学先であのホームステイさせてもらってた、はい、まあ、アメリカのママですね、
ママ、
うん、彼女が出席してくれることになりまして。
そうなんですか、はい、わざわざ来てくださるんですか。
そうなんです、自腹を切って来てくださいます。
あら、それはもてなしてあげてください。
もういっぱい、ね、日本の文化をね、あのご紹介しようかなとは思ってるんですけど、もう久しぶりに会えるんですごい楽しい。本当です
ね、なこさんも一度行かれてましたよね。
そうなんです、一回遊びに行って、うん、同じようにちょっと滞在させてもらって。
ですよね、はい、あちらの、ね、うんうん、お国はゲストルームありますよね、は
い、ありました。
ですよね、はい、中国もありますよ。
あ、そうなんですか、うん、
日本ぐらいかなって、まあ、日本はね、ちょっと ね、土地柄的にも ね、
そうですね、うちも、うん、まあ、ちょっとあの部屋を開けてっていう感じにします。
頑張らないと、
頑張らないと。もう4月になったら、うん、もう大掃除ですね、家の中を
違う意味で忙しい。
そうなんです、はい、
楽しみですよね、うん、
でも楽しみ、うん、本当に、
どれぐらい滞在されるんですか。
3週間ぐらいですね。
あ、まあ、ちょうどいいですね、うん、いろんなとこ、ね、季節もいいし、それこそね、
は
い、
うんうんうんうん、
そうか、じゃあお料理とかどうするんですか。
お料理はどうしようかな、うん、まあ、ほぼ外食になるかなとは思うんですけど、うん、やっぱり観光しちゃうするので、うん、あの奈良も連れて行きたいし、大阪城も行きたいし、いいですね、うんうん、京都も、まあ、娘京都で結婚式あげるので、
そうなんですね、
その結婚式も兼ねて京都も観光しようかなと。
いいじゃないですか。
だからお料理は、うん、いい、外食かな。
いいと思う、それでね。
でもね、1回か2回は一緒になんか作りたいですね。
あ、それいいですね、うん、日本のお料理 ね、
なんかね、うん、あのこう餃子とかね、お好み焼きなんか作れるといいけど、キャベツ安くなってるかな
そこはケチらないで買いましょう。
そうですね確かに、
いいな、またいろいろ教えてくださいね。
はい、またご報告させていただきます。は
い、ありがとうございます、はい、とてもね、爽やかな楽しいお話、うん、幸せになりました。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、ではね、うん、次はね、お話ね、はい、届ける前の作品の紹介へと行きましょうか。
はい、
今日もね、うん、おやつというエッセイですよね、
はい、
では今日は直子さんから読んでもらうので、うん、
はい、
作者のね、うん、ご紹介を簡単にしてくれますか。
はい、かしこまりました、はい、私は、はい、長島優さんという方のエッセイを読みます。
男性ですか、女性ですか。
男性です。昭和47年、1972年生まれで、うん、はい、52歳かな、
はい、
ね、日本の小説家、はい、漫画家、俳人ってあの俳句を書く人、読む人ですね、はいはいはい、でコラムニスト、いろいろ肩書きを持っていらっしゃる方。初め
て お聞きしたかな。
あ、うん、同じです。私もこのエッセイと出会うまでは初めてです。初めてです、何言ってんだ、うんうん、あの全然存じ上げなかったです、うんうんうん、はい、で面白いのが、はい、ブルボン小林っていう名義で、はい、あの漫画とかゲームの批評もされてるっていう、なんか面白い名前、いろんなことをされてる方ですね、はい、うんうんうん、で俳句もなんか読んでらっしゃる方で、うん、はい、NHK の俳句番組に NHK 俳句っていうのがあるらしいんですけれども、うん、はい、それに6年ぐらい前に あの出演されてたっていうので、はいね、俳句好きな方はもしかしたら長島優ってあの人じゃないって思ってらっしゃるか、
ね、そうですね、私たち知らないだけで有名な方なんですね、うん、
はい、
へ、楽しみ、
はい、
多彩な方ですね、
うん、はい、うん、そうです。でその方のエッセイを、うん、あのキャラメルにまつわるエッセイを
キャラメル、
はい、読みたいかなと思っています。
いいですね、
で友香さんは、
私はね、はい、ちょっとじゃあキャラメルに対抗してカステラ、はい、カステラカステラの話を読む、
はい
はい、あの私はね悲しいカステラっていう作品で、うん、佐藤愛子さんってご存知ですよね。
もちろんでございます、うん、はい、
その方の私も大好きです、
はい、ちょっとね、うん、エッセイ面白い人ですよね。
そう、面白い、うん、うん、でね、ちょっと佐藤愛子さんのね、
はい、
まずは経歴からご紹介していいですか。
あ、聞きたいです、はいはい、
佐藤愛子さん小説家です、はい、1923年大正12年
え、はい、
11月5日、
はい、
101歳です。
そうなん
だ。そうなんですよ、
はい
はい、でここ知らなかったんですけど、はい、小説家の父と女優の母の次女としてご誕生です。
うん、私も知らなかったです、うん、
ですよね、
うん、
でね、大阪市で生まれて、はい、西宮育ちです。
あ、また
関西人です。
この近く、
ね、
この近くですね、
はい、でね、現在の江南女子高等学校を卒業されました。
お嬢様でいらっしゃいますね、はい、
はい、いきますね、どんどん、
はい、どうぞ。
1979年4月に幸福の絵を発行し、うん、女流文学賞を受賞、うん、そして1989年7月より自身のルーツである佐藤家、佐藤さんなのでね、はい、をモチーフとした血脈を別冊の文献春秋に連載開始しました、はい、でその中でね、うん、あのインタビューがあって、はい、ちょっとね佐藤さんらしいなと思って面白かったのでご紹介しますね、はいはい、佐藤さんこんな風におっしゃってます。物書きっていうのはね、どう思われても構わないという極地に行かなきゃダメなんですよ。そうでないと真実に迫れない。いい文章を書こうと思ったらダメ、自然に出る文章でないと。だいたい私は自然体を人に見せる生き方しかできないんですよ。女学校の時も変わり者でした。面白いでしょ。仲良くクラスに溶け込むためには個性を削ったり抑えたりするでしょ。それをしないからね。先生に何か文句を言ったりすることがあってもみんな抑えなきゃいけないって思うでしょ。それをずけずけ言ったりしていました。それを個性にしてしまえば通るんですよ。私はそれでやってきました。物書きになれたのはそういう性格だったからだと思うんですっておっしゃってます。
うーん、
でね、2016年にね、はい、発売した、はい、ご存知ですね、こちらベストセラーです、
はい、
90歳何がめでたい、
あ、映画にも
なりました
。あ、はい、あ、知ってます、はい、
は2017年の年間ベストセラー総合ランキング第1位になり、は
い、すごい、
すごい、現在までに130万部、130ですよ、
130万部
を超えるベストセラーとなりました。
すごい、130万部、
すごくないですか。
単純に言って130万人が読んでいるという。
そう、まだお元気で、
うん、
ね、頑張ってらっしゃいました、うん、90歳から、
ね、
すごい。今まで数々 の、ね、あの作品出されてますけど、
はい、
あの愛子さん自身本当にお美しいんですよ。
あ、
美人さんなのでね、でも性格もこんな方なんだと思ったら、
ね、
すごい親近感湧いてね、いいですよね。
そうですよね、うん、なんかその小説が作ったものじゃなくてっていうと、うんうん、
自然体で書けるっていいですよ ね、
だから共感もできたり、
そうです、う
ん、あのくすっと笑えてしまったりするんでしょうね、うんうん、あ、なるほど。
大正生まれっていうのがすごいですよね。
大正、昭和、平成、令和4、
そうですよ、
すごいな。
なのでね、はい、その佐藤さんの作品をね、はい、この後ご紹介させてもらいます。
あ、すごい楽しみです、
うん、は
い、
ではまずはね、はい、直子さんから読んでもらいましょうね、
はい、
はい、それではおやつです、お願いします。
冬のキャラメル、長島優。冬といえばキャラメルである。もうずいぶん食べていないし、進んで買おうと思うこともないのだが、 なんとなく雑踏を歩くときに、ああキャラメルと、ほとんどこれは季語のように思い浮かぶのだ。キャラメルは溶けやすい菓子だから、真夏よりも寒い季節に味わうべきという気持ちがあるのかもしれないが、それだけではない。僕が子供の時にはウィンターキャラメルというそのものズバリの商品名のキャラメルが売られていたのである。年配の方はご存知かもしれない。菓子屋に並んでいた他のキャラメルはグリコ、サイコロキャラメル、高級感あるチェルシーや森永ハイソフトは出て間もない頃だった。グリコにはキャラメルとは別の箱におまけがついていた。サイコロキャラメルは文字通り箱の形状がサイコロであり、食べた後も転がして遊ぶことができた。ウィンターキャラメルにはおまけとしてカードが封入されていた。それもウィンタースポーツの写真のカード、主にスキーをしている人の写真だったと思う。当時はもうビックリマンチョコも発売されていたし、プロ野球選手のカードなども含めてカードのおまけをつけるというのは子ども向けの商売としては上等手段だった。だがスキーをする人のカードってなんだろう。子どもには少しばかり難解なおまけではないか。小さなカードに写るのはヒマラヤとかアルプスとか、明らかに異国の山だと知れる。直角行のスキーヤーはほとんど点のように小さく写っている。うろ覚えだがそんな写真ばかりだったと思う。そういうおまけを見ながらキャラメルをかじると、楽しいとか嬉しいとは別のところに気持ちが持っていかれる。子供だましではない、背伸びをしたい人向けの演出だったのだろうか。子供には大人びるという事情もある。だがウィンターキャラメルは大人が好んで買うようなものでもない、ただのキャラメルだった。今は食玩という言葉が定着した。大の大人をターゲットに懐かしのアニメフィギュアを精巧にデザインしたものをおまけにする。コンビニに並ぶ菓子の多くは今やおまけと菓子の価値が転倒したものばかりだ。しかしどの食玩にも気持ちが動かない。大人だましという妙な言葉さえ浮かんでしまう。大人になってから知ったのだが、ウィンターキャラメルは北海道に工場のあった古谷製菓が製造していたものらしい。だからだろうか、東京の人はウィンターキャラメルを知らないことが多い。味は僕も思い出せないが、寂しげなその名前はこれから先もずっと覚えているだろう。気重なりではないけど、冬を二重に感じさせる。子供たちの楽園である駄菓子屋の世界にあってはならないムードだったのかもしれない。もうどこを探しても売っていない。
悲しいカステラ、佐藤愛子。子供の頃私は大食いだった。特に菓子類は一日中暇さえあれば食べていた。何が好きということはなく、母が回復しているものがなくなるまで飽きもせずに食べていた。グリコ、塩せんべい、ピーナッツの類である。我が家にはお客用かつお父さん用という菓子があり、それは
子供用菓子とは別の上等の棚に塗りの菓子器に入れられて収まっていた。子供用は缶に入れられて、いつも長火鉢の前に座っている母の背中のところにある三尺の押し入れにしまわれていた。そこには子供用のほかに犬用菓子もあった。それは一番安いビスケットである。母が留守の時にその押し入れの中の菓子を食べ尽くし、犬用のビスケットまで食べてしまったことがある。奈良へ遊びに行った時は鹿のせんべいも食べた。口に入るものなら何でもいいという塩梅だったが、一度でいい飽きるほど食べたいと思うのがカステラだった。カステラは常にお客用の棚に入っている。それを横目でにらみながら仕方なく犬のビスケットを食べたこと幾度か。ある日どこかのおじいさんのお客が来た。客間ではなく居間に座っている。おじいさんの前にはカステラが出ている。私は横目にそれを見ながらおじいさんの横に座った。その時今にはなぜか誰もいなかった。5つか6つくらいの時のことだったと思う。多分私の目はカステラに注がれたまま動かなかったのだろう。おじいさんは黙って自分の前のカステラを私に差し出した。私はそれを受け取り急いで居間を出て母の来ないうちに廊下で食べた。その後母が父に話しているのを聞いて、おじいさんは金を借りに来ていたことを私は知った。あの人には何度も貸したが帰った試しがないと母がおじいさんのことをクソみそに言うのが私は悲しかった。あの人はええ人やと言いたかったが言えなかった。今でもおじいさんをいい人だと思う気持ちに変わりはない。
FM geek. Someday you'll understand that. Now, he's looking at you, kid.
はい、直子さん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
私、直子さんのウィンターキャラメルって知らなかった。
うんうん、で私も知らなかったんですけど、ね、北海道で売ってるみたいで、うん、今のネットでもいろいろ調べられる時代ですね、
はい、
あの復刻版出てます。
おちょっとお写真本当だこれは美味しそうだ、
なんか今年は3月28日まで販売だそうなんで、もう来週
本当ですね。
なんですけどすごいレトロな写真ですけど、
それに対抗して私のグリコ、
はい、グリコ、はい、
出てきたの覚えてます？
ちょろっと出てきましたね、
うん、塩せんべいとかピーナッツとかね、は
い、懐かしい。
そうなんですよ、うん、なんか私思ったんですけど、うん、あの犬用のお菓子ビスケットとかあってねなかなかね戦後経験されてると思うんですけど、
はい、
裕福なご家庭ですよね。
そうですよね、うん、あ、そっか、子供の時の戦前かもしれないってことですね。
そうです、うん、
あ、その時にお
ーと思ったのと、私あのカステラね憧れて可愛いですよね、このちっちゃい頃の愛子ちゃん、
うんうんうんうん、
でも
カステラ、うん、贅沢だ、
贅沢、でも思うけど、
はい、
私なら食べますね。
食べます。
食べません、いない間に、
あ、親がいない間に、うん、
いや私食べても分かんないんじゃないかなと思って1回ぐらい
あそこやっぱり性格の違いかな。
犬のビスケット食べるのは食べるかな。
犬のビスケット
食べるぐらいなら一度ぐらい食べてもわからないじゃないかなと思って。
犬のビスケットは食べるかな。
カステラはなんで食べないんだろうと思って。
明らかなんか高級なものはなんか手が出せなかったかも。
本当ですか、うん、でもちゃんと分けてるっていうのがすごいなと思って。佐藤家
そうですね、
お父さん用とか子供用、
分かりやすくていいですよね。
いいと思う。
そうですね、後ろめたい気持ちを持たずに子供も食べれるし、この分は自分が食べていいんだって分かるし、でお父さんのは手が出せない
、でもお客さんとかねめったに来ないから、お母さんはそこまで覚えてないんじゃないかなって。深読みしすぎですか。
ああそうか、
カステラなんか可愛いなと思って。でもね、お客さん来てずっと見てたんだろうなと思って、5つか6つの頃の、ね、女の子にね、そんな目で見られたら差し出しますよね。
差しますよね。ちょうどねこのテーブルぐらいのところに頭があって、
そうそう、で走って食べに行く、廊下で食べるのもいいなと思って。
ね、ね、そうですね、やっぱりこの佐藤愛子さんがこうバレないようにっていうこの気遣いというか、ドキドキ感。
先ほどのね、ご紹介したようにちっちゃい頃からね、そんなお子さんだったんだろうなと思って。
そうですね、
おじいさんとのやり取りも面白かったです ね、
で最後にやっぱり、おじいさんをいい人だと思うっていうのが私なんか
ジーンときますね。
そうですね、やっぱり子供にとって優しい人っていうのはそういうふうに見抜けるんだなみたいな、
今でも覚えてるのがいいですよね、
そうですよね、
あの頃に食べたカステラと大人になって食べるカステラの味は違うと思います、なので愛子ちゃんにはずっと心の中にね、おじいさんは残ってると思いますよ、優しい人だって。
ねこのカステラすごく美味しかったんでしょう ねきっと。
本当に
素敵なお話、
ねずっと覚えてるっていいですよね、101歳になってからもね。
本当です
ね、本当ですよ、
素敵なお話です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
明日はそうよ、まだ何も始まってい
この番組は、基本は肌への思いやり、手から手へ輝きと安心を紡いでいくルーベン化粧品の提供でお送りしました。
言葉の宝箱ブルーミングストーリ
ー、はい、今日はおやつのエッセイをお届けしました。で両方の作品にグリコがあるってすごいですよ ね、
やっぱ共通のなんかあるんでしょうかね、思い出がね。
ナンバーでしたっけ。
はい、
グリコ、
あの手を挙げてる、
そうそうそうそう、
あのマークじゃない看板、そうですね、今もありますよね、あれはもう、写真スポットで、あのアメリカ人来るって言いましたけど、連れて行きます。
いいと思う、
もう2人で写メ撮ります。
自撮りで、
また見せて
ください。
はい、わかりました。楽しみにしててください。
楽しみにしてます。はい、ありがとうございます。次回もね、引き続き直子さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、この番組のパーソナリティは
本のコンシェルジュ竹木直子と
朗読セラピスト平智香でお届けしました。明日もあなたにとって素晴らしい一日でありますように。おやすみなさい。We can live in a world that we
things from far.